皆さん、こんにちは。お釈迦様の旅もこうずっと、話してきまして、これが、締めくくりになってくるんですけども、バイシャリの町を後にしましたお釈迦様、体はどんどん弱っています。そういう中での、旅が続くわけですけども、あるところでお釈迦様をこう供養したいという方がこう現れる。供養というのはその食事を差し上げたいということですね。それが、鍛冶屋のチュンダという人の、供養というふうに言われているんですね。鍛冶屋のチュンダという人の、マンゴーの林の中で お釈迦様はお休みになられた。そこで、チュンダはお釈迦様を、食事にお招きしたと。で、その時にこれはいろいろこう説が分かれるんですけども、チュンダが用意した料理の中に、キノコ料理があったという説と豚肉の料理があったという説があるんですね。まあ、それはどちらにしてもよろしいんですけども、お釈迦様はその料理を見た時に、これは私だけに出しなさいと、他のものには出してはいけないよと。でなおかつ余ったものがあったらそれは穴を掘ってそこに行けなさいという言ったということなんですね。でまあ、お釈迦様はその時にその食べ物がすでに危険なものであるということを察知したけども、あえてそれを召し上がったんだというふうにこう言われてるんですね。そして、これを消化できるのは私しかいないんだみたいな、そんな言い方もなさって、でところが、まあ、今になると、食中毒、かもしかしたらばそのアメーバー赤痢みたいな状態に陥ったんじゃないかなと、血の下痢をしたみたいな、そういう表記がありますので、まあ、大変な状態に陥るわけですね。で、そういう中でもそのお釈迦様はその体を押して旅を続けていくんですけども、ある川のほとりにやってきまして、もうここで しばらくもう動けないから休もうと。で、阿難というお釈迦様の、まあ、いとこなのかな、ずっと寺社としてお釈迦様に付き従ってた、人がいるんですけども、阿難よ、私は水が飲みたいと、そこの川に行ってきて汲んできてくれないかとお願いする。で阿難が、水を汲みに行くと、ちょうどその前にその何て言うんですか、その商人の牛舎っていうんでしょうか、それが500台も通った後だったと。そしてそのために水が濁っちゃって、どうしようもない、この水じゃ飲めないということで、戻ってきた。でも水はどうしたんだと、いや今水が濁っちゃって飲める水じゃないんで、もうちょっと我慢してください。でもやっぱり水が飲みたいからと、でももうちょっと我慢してください。で3度目に水が飲みたいって言われた時に、水を汲みに行くんですけども、そうしたらば、どうしたわけか、その濁ったはずの水がきれいに澄んでたと。でその水を飲んでお釈迦様は、旅を続けることができたという、そんなことになって、そしていよいよ櫛ながらという場所にたどり着くんですね。そして、櫛ながらのシャラの木の林の中で、私は疲れたと、休みたいということで、北を頭にして、顔を西に向けてこう横にこう習えたんですね。そしていよいよ私はここで、涅槃に入るであろうと。涅槃ってのはニルバーナっていうんですね。で完全な悟りの境地みたいな、何事にももう動ずることもない、暑いも寒いも何もない、そういう世界にいよいよ入るんだと。そこで、今私は今夜ここで、涅槃に入るから、この櫛ながらの町の人たちに、教えてきなさいと、早く、私が、涅槃に入る前に聞きたいことがあったら聞くようにということを言ってきなさいみたいな。それで、その話を聞いて町の人たちがどんどんと集まってくると。でそういう中である一人の、修行者が 現れるんですね。で、お釈迦様にお会いしたいと言い出すんですね。ところが、まあ、お釈迦様は今もう重病で伏せてらっしゃるから無理だと、諦めてくれと。ところがどうしても会いたいという、そんなやり取りをしているとお釈迦様がどうしたんだと、いや会いたいというものが いるんだけども断ってるんですと、いや会ってあげようと、ここによこしなさいと。で、その修行者はお釈迦様のところにやってきまして、お釈迦様に、いろんなことをお尋ねになったと。でその話を聞いて、ぜひ私をお弟子にしてくださいということをこうお願いして、よかろうと、お前は弟子だよということで、お釈迦様の最後の弟子がここに生まれるんですね。で、この人はスバッタとかスバドーラと、これはパーリ語で言うか、サンスクリットで言うかの違いだけなんですけども、私はスバッタと普通言ってるんですけども、このスバッタが最後のお釈迦様のお弟子になられたと。そして、いよいよ夜が更けていく中で、お釈迦様は、いよいよ涅槃に入っていくわけですけど、よく北枕って皆さんおっしゃいますよね。頭を北にしてという、で顔を西にしてという、これはお釈迦様が亡くなった時の姿そのままなんですね。そういう状態なんです。そして、皆さんね、私はよくお勧めすることなんですけども、まあ檀家さんにも前それ勧めたことがあるんですけどね、どうも最近寝つきが悪いと、寝られないと、あるおばあちゃんがおっしゃったんですね。でその時に、その私おばあちゃんに、じゃあ北枕が嫌じゃなかったら頭北にして、右脇を下にして寝てごらんなさいと、そんな話をしたことがある。でそんなことを私は喋ったの忘れてますからね、忘れてて、その後行き合ったら、いきなりそのおばあちゃんが、あれからよく眠れるようになりましたって言うんですね。で、うん、何だったっけかなって、あ、そうだそうだ、そんな話したなということで思い出したんですけど、南北に寝るというのは磁力線に沿って寝るんですね。人間の体もわずかですけども、磁石になってます。その磁石に、北南北っていうのは磁力線が走りますから、それに逆らわない。で右を下にするってことは心臓が上に来ますから楽なんです。ですから皆さん疲れてね、寝にくい時にこの姿勢で寝るのが一番楽なはずなんです。大体その心臓が右を下にするか左を下にするかって試して寝てください。ほとんどの方は右を下にして寝てることが多いはずなんです。左を下にすると心臓が下に来ますから圧迫されますので苦しくなる。お釈迦様もまさしく、そういう姿勢でこう亡くなって、そして、町の人がそこにどんどん集まってきます。そして、そこにはいろんな動物も集まってきてということが涅槃図、涅槃絵に表されているんですね。桐生では広沢の大友院さんに、刺繍の県の重要文化財になっております大きな涅槃図があります。機会があったらばね、拝見させていただくとよろしいかなというふうに思いますけれども、2月の15日これがお釈迦様の命日ということで、その涅槃図をお飾りして各お寺でもね、お勤めをするんですけれども、そんなことを表してやっております。でそのお釈迦様が今まさに亡くなろうという時に、やはりお弟子さんたちも不安なわけですね。自分たちはこれからどうやって生きていったらいいんだろうかという、ことが起きるわけですけど、やはり聞くんですね。私たちは、あなたが亡き後どうやって生きていったらいいんでしょうか、どうやって修行していったらよろしいんでしょうかということをやっぱりお聞きします。そうしたらば、お釈迦様はもう今まで悟りを開いて、35歳で悟りを開いて80歳になるまで、もう45年間ちょっと、もう全て語り尽くしたと、もう何も言うことは残ってないよと。だからこれから先はこの教えをよりどころにしなさいと、私が今まで語ってきた教えをよりどころにしなさいと、そしてもう一つ自らをよりどころにしなさいと、 自らを島とせよ、法を島とせよというふうに今は言われ、こちらには伝わってますけれども、自分を生かしていくのはやっぱり自分しかないわけですから、自分をまずしっかり生かしていこうという思い、これはもうどうにも書くわけにはいかないですよね。書くことはできないことですよね。そういうことがあります。そして、同時に、その元になるのはお釈迦様が説いてくださった教えというものがなくてはならないんだということですね。そして、涅槃絵を皆さんご覧になるときに一つ注意して見ていただきたいんですけどもね、お釈迦様のその足元にこう手を触れて、泣いているおばあさんの姿に描かれている、そんな涅槃図が結構あるんですね。で、このおばあさんは何者なのかということになるわけですけども、この方は非常に運の悪い方と言いましょうかね、もっとずっと若い時にブッダがこの世に現れたと話を聞くんですね。で、私もぜひその、ブッダの教えを聞きたいもんだということで、ずっとその後追っかけて教えを聞こうとするんです。でもずっとすれ違っちゃうんです。いつまでたってもすれ違っちゃうんです。で、今お釈迦様はどこの町にいらっしゃるという話を聞いて、その町に駆けつけていく。お釈迦様はって言うと、いやもう次の町に向かってもうお立ちになりました。そんなことをずっと繰り返してしまう。いつまでたっても、巡り会えない。そしてやっとお釈迦様に巡り会えた。もういつしか、時間が重なって、若かった女性がもうおばあちゃんになってしまって、そしてやっとここで会えたけどもってんで、そのお釈迦様の足にこう取りすがって泣いてる姿だと、そんなふうにこう言われておりますけども、でお釈迦様が亡くなった後、お釈迦様のご遺体は荼毘に付されます。火葬にされるんですけども、マカカショウという最後お釈迦様の教団の後をこう仕切る、そのマカカショウがここにたどり着くまでに7日間かかるんですね。で、その間はどうにも、その積み上げた香木でに火がつかなかったって。マカカショウが来たらば、お釈迦様のご遺体がをこう焼こうとしたその香木が自然に燃え上がったみたいな、そんなことも言われております。そして、その遺骨、お骨、仏舎利ですね、これを、最終的にはこう集めまして、そこに駆けつけてきたいろんな国の人たちがいるわけですけども、その人たちが、ぜひこのお骨を自分によこせということで、危うくトリックラが始まるようになっちゃうんです。やっぱりお釈迦様をしたあまりにそれぞれお骨が欲しいということで、こうなっちゃうとね、何のためにお釈迦様のところにみんなが集まったか分かんなくなっちゃうわけですから、そしてあるバラモンが、ちょっと待てと、みんな待てよと、もう今まさにもう戦争が始まる勢いになっちゃってるんですけど、みんな待ってよと。そしてこんな状態をお釈迦様が望んだんだろうかと言うわけですね。で、言われてみんなハッと我に返るわけですね。こんなことで争ったらお釈迦様は悲しむだけだと。じゃあこれをとりあえずみんなで分けっこしようということで、そこに集まった、8つの国というか8つの地域の人たちで、分けっこするんです。で、それが、8分骨、8分の1ですね、それぞれが8分の1ずつに分けた、お骨で、というふうになるんですね。で、そのお骨をみんなそれぞれその国に持ち帰りまして、そこに、それぞれお釈迦様の、お骨をお祭りするストゥーパ、だからこの場合にはお墓になるかもしれませんが、それを作って、お釈迦様を偲んだと。で、後に、アショカ王という王様がこの世に出ます。マガダの国が、インドを統一するんですね。そしてマウリヤ王朝、クジャク王朝なんですけども、マウリヤ王朝を打ち立てまして、アショカ王という王様があちこちに作ったのが、その何回か話に出てきたアショカピラーなんですね。で、そこには、 そのこういうことをみんな守りなさいみたいなことがこう彫り込んであるんですけども、その、アショカ王が改めてそのそれぞれのストゥーパを開きまして、そのお骨を取り出して、そしてそれをまた再配分して4万8千のストゥーパを作ったというふうに言われている。だから4万8千というのはお経の数も4万8千とか言われるんですけども、たくさんのという意味で考えていただければよろしいかなと思うんですね。あちらこちらにそのお釈迦様のストゥーパをお作りになられて、そして、この教えがこう何て言うんですか、行き渡りますように、世の中のみんなが幸せになりますように、そんな、ことではないのかなという、まさしくお釈迦様の教えというのは、私たちこの世に生まれてきたものが幸せに生きていくための教えになるわけですので、幸せに生きていくことができなかったら何のための仏教なんだということになってしまうのかもしれませんね。そんなことで今日の話は、終わりにさせていただこうと思います。どうもありがとうございました。